ではということで我々のトークを改
はい。
めまして開始したいと思います。
じ
よ
ゃあ、
ろ
レ
しく
コーディ
お
ングボタンを押させていただきます。
願いします。はい。では早
レ
速、
コーディングができてるっぽいです。
はい、すでに始まっていました。はい、ではでは、これから「わらしべ食べ語り」シリーズということで、第1夜「旅が生み出す隙間とは」というテーマで、ここでちょっと喋っていこうかなと思うんですが、
はい。
もう一度改めて、なんでこれをやろうと思ってたんですかというところから聞いてもいいですか？
ですね、まあ、今回その旅にまつわるところというところで、2人で旅の話をしてた時に、まあ、隙間って大事だよねっていう唐突な話題になりまして。で、なんだろうな。やっぱりその旅に出るっていうところが、まあ、日常からその切り離されて新しいその経験をいろいろしていくっていう意味合いで、ある意味その自分に対するゆとりというか、新しいその発見をするスペースを自分の中に与えていくっていうところで、まあ、隙間っていうものがあるんじゃないかな。で、そういうところをなんかどんどん自分で作っていけるようになったら面白いんじゃないかなっていうところで、思ったきっかけではありますね。それがちょっと思ったきっかけっていうところですね。
ですね。それで、なん
うん。
か2人とも旅のイベントを日頃開いていて、で、日頃開いてるものが、私の場合はニューヨークの歩き方っていう、ニューヨークっていう多文化社会の背景、移民社会の背景がある中でのニューヨークの楽しみ方であったりとか、その移民たちがどうしてそういうふうに生活してるのかっていうことも含めたトーク会をやったりとか、あとこの前はヨーロッパの旅で4カ国、アイルランド、イギリス、フィンランド、エストニアに行ってきた時のお話をして、こんなでしたよっていうのを歴史的な背景とかを交えながら紹介するっていうような、あとお料理を出したりとかするイベントをやっています。で、一方、帝さんも旅のイベントはいくつかやってますよね。
そうですね。まあ、主に私の場合は中東系が多いんですけど、まあ、大学の時にちょっとトルコの NGO で働くっていう経験をさせてもらった関係で、まあ、そこからそのイスラムの文化だとか、その中東の、まあ、食文化っていうところに興味を持ち始めて、まあ、トルコから始まり、トルコで飽き足らず、まあ、最近だとその中央アジアでウズベキスタンだとかウイグルだとか、あとは来月ちょっとイランに行くんですけれど、まあ、イランの文化に関わるイベントということで、まあ、ダンスだったり、あとは文化の紹介だったり、食の紹介だったりっていうところでイベントをさせてもらってました。
そうですね。それで私も、帝さんのイベントに参加し
そう
て、
だ。
一は旅のイベントっていうよりは、イスラム文化とか、イスラムがどうして成り立ってきたのっていう、イスラム講義みたいな、イベントがあった時に参加して、ものすごい博識でですね、好奇心ベースに、こう、歴史の背景とか、その宗教がどうやって生まれてきたのか、背景かっていうお話を聞いて、まあ、なんてすごい人だと思ったんですけ
そう
ど、
だっ
そう
た
いう、
んだ。
それですっかり私はファンに
知ら
なな り
かった。
まして、あ、これは本当に面白いなっていうことで、やっぱりそのイスラムとか、それからシルクロードとかもすごい関心がある中で、その、なんていうんですかね、イスラム圏とかって、ここのそのイベントの趣旨の一つである旅のキャラバンを作りたいっていうようなところがあって、それが今回のテーマの旅の隙間っていうとことすごいつながるなと思うんですけど、キャラバンのことをちょっと話してもらってもいいですか？
そうですね。なんか、まあ、私がそのイスラムに興味を持った一つの理由として、まあ、イスラムってよくその宗教的な捉え方をされると思うんですけど、まあ、実はそのすごい緩い、まあ、イスラムっていう名前でつながってる人々みたいな文化共同体って呼ばれていて。で、もともとその人たちが同じそのイスラムっていうアイデンティティでいろんな国の人たちが集まって一つのところで、例えばメッカっていう聖地に巡礼に一緒に一回行ってっていう旅をする中で、 その巡礼の旅をするっていうことを通じていろんな国の人と出会ってで仲良くなったりだとか、逆にその巡礼に来ている人たちを途中の国々の人たちっていうのは何て言うんだろうな、温かく迎えてあげて、で滞在をさせてあげて、まあ、お互い様だから面倒見合いましょうとか、その代わりに一緒に何か始めませんかとか、そういう文化あったんですねとか、そういうその発見というか交流の文化交流の場になってきたっていうのがあって、それってすごく面白いなって思ったんですよね。で今って割ともう全部そのなんて言うんでしょうね、社会的に合理化されてることが多いので、あまりなんだろうな、お金を返さないでそういうそのやり取りっていうところがなくなってきてる中で、そういうその仕組みを作ってみるって結構面白いんじゃないかなと思って、でいろんな人をその人を介して出会っていって、でその人と何か協業して何かをやったりだとか、まあ、その人に尽くすことでその今度何か別のことを与えてもらうとかっていう、そのなんかお互い様文化みたいなところをうまくなんか現代にカスタマイズできないかなっていうのがずっと私のテーマでして、でそれに基づいて今去年じゃないや、まだ今年だ、今年の、もう過去のことにしてた。この5月まで東京で働いてたんですけど、それを10年目の節目っていうこともあって、会社を辞めて、今実家の奈良の、奥大和の方に来てるんですけれど、でそこで同じシルクロードの終着点の奈良というところで、まあ、そういうネットワークみたいなものをうちを基盤に作っていくことができないかなっていう中での一つの、まあ、コンセプトっていうものがありましたと。で、サエコさんとの出会いとしても、うん、なんかちょっとキャラバンっぽかったよね。
そうね。
ね。
まず最初、本当の最初に遡ると、うん、去年の9月に野望の商店街っていうイベントで、自分のやりたいこと、野望をそこでアイデアを発表して、みんなでそれをブラッシュアップしてもらって実際にイベントを実現させようっていう企画が野望の商店街さんっていうところであって、それに発表者として持ち込み企画者として発表したのが我々2人で、そこで初めて出会ったのが2人の出会いなんですけど、
そうなんです、ね、
ちょうど三門さんはその旅のことを発表されてたんですよね。
うんうんうん、そうですね。でなんかその時はなんて言うんだろう、その旅のなんて言うんだろう、トラベルハックみたいなことができないかなっていう話をしてて、でなんだろう、みんながそのノウハウみたいなものを持ち寄ってやることができたら面白いんじゃないかなっていうことを企画としてあげようとしてたんですけど、サイコさんのところだとまた別の、ただその旅にもちょっと関わりそうな面白い企画で、
私の企画は大人のフィールドワーク会っていう企画で、大人になった今だからこそちょっと街を観察していろんなことを発見してみようっていう、実はこの今日のテーマの隙間っていうのをまさにテーマとしていて、社会の余白を楽しむための遊びをしましょう、街歩きをして、なんか街の中のほころびを探してそれを楽しもうみたいな感じなので、こうなんか一生懸命、今ってデザインとかも作ったら結構いいものが本当皆さん誰でも素晴らしいデザインのものを作れるけど、逆にそこがつまらなくなっちゃっていて、むしろなんか昭和の喫茶店のおじちゃんおばちゃんが、オレンジジュース、400円とかで売ってたのをやっぱちょっと儲かんないから値上げしたろうとか言って450円とかに買えるときに、もう一回デザインを発注し直すんじゃなくて、手書きとかで上からなんか
「うんうんうん」
みたいに書くっていう、なんかそういう「あちゃちゃ残念」みたいな、その残念感みたいなものをもっと楽しむ目を持ちたいなとか、なんかあとはちょっとどうぞの椅子とも関わって、あどうぞっていうかもう一つの椅子と関わってくるけど、バス停の前にみんなバスを待ってる間疲れてしまうので、
うんうんうん、
なんか 般住宅の前のバスの前で何気にもう 雨ざらしになってもはや座らなくなってるような椅子とかがポツンと置いてあったりするっていう、なんか最初は親切で置かれたけど最終的にじゃ松 の邪魔にはなってる、異物になってるよねみたいな、そういうへんてかなものにもっと注目をしたいなと思っていて、なんか完璧に合理的に作られた社会空間の中で生きていく息苦しさみたいなのよりも、ちょっとそこをこう抜けるような隙間を探すような、そういうちょっと視点を広げて持ってみませんかっていうようなあの企画だったんですね。
結構そういうそのゆとりというか、あのなんだろう、なんかベンチがどうでとかっていうのってなんか意識しないとなかなか気づかなかったりするよね。
なんかやっぱりそのこの間そのこの話の発端になった私の発言で、こう都会っていうのは全てをコントロールできるっていうふうにみんなが思い込んでいる、思い込んでるからこそ何かままならない状況とかコントロールできないことがあった時にものすごい辛さを感じてしまう。とりわけ私保育士とかで子育てのあの場面を見たり現場に携わったりすると、やっぱりお母さんたちちゃんとしなきゃのなんか、
連鎖みたいな
ちゃんとって、子育てって本当生き物相手で、あのままならないことの連続だけど、そこで一生懸命ちゃんとしなきゃってなってしまって、コントロールそれまではなんかこう自分のさえコントロールすれば、努力するさえすれば何かが手に入る、とりわけ都会の生活ってそういう感じだったのが、やっぱままならないものに直面した時にすごい絶望するというか苦しみを感じるけど、視点をちょっと変えたり、ままならなさをこう受け入れて手放したら実は楽になることってあるよねっていうところをもうちょっと伝えていきたいなって思って、
ね、そうだよね。私も東京で働いてた時はどっちかっていうと、あのいろんなことがやりたくって、でもう時間もその分刻みみたいなもので、朝この何時に起きて15分後にこれやって20分でこれやってみたいな、刻み方をしながら生きてきたから、なんか逆に今その奈良に戻ってきて、で、まあ、ブログとかにも書いてたんだけど、その自然にっていうもうどうにもならないその最たるものの中で生きていて、で、まあ、あの天候が悪ければ物理的にもう何もできないし、まあ、あの今祖父母の介護をしながらあのやってるっていうのもあって、まあ、彼らのその機嫌だったりだとか、あの行動によって自分のそのやることっていうのがかなりその制限を受けたりする中で、なんて言うんだろうな、なんか今までその思い通りにやれすぎてたというか、自分の采配によって全てのことを進められすぎてたっていうのも結構感じていて、だからなんだろうな、それが逆になんて言うんだろう、不自然みたいなもともとだったんだなっていうふうになんか思えたのと、もうどうにもならなければ 100% どうにもならないからまあいいかっていう部分もあって、なんかその辺はね、ちょっと確かに、吹っ切れたというかね、
そう
ね、ところはあるかな。
なんかあの2つの世界をやっぱ見ている経験っていうのはすごく大きいと思っていて、それはやっぱりその今だと東京と奈良との違いだったりとか、でそれを我々は旅っていうものであえて作り出したりとかして感じてきたっていうのもあって、こう比較の目を持つとか、今ある部分からちょっと離れてみるとか、そういうものがこう、そういう精神というのかな、がこう自分の中に醸成されて、旅によって醸成されてきたっていう部分があると思うんだけど、
そうだね、やっぱりあのある意味自分じゃなくても OK じゃない、なんか自分のその関わっている社会共同体だとか、あとまあ会社だとか、あと自分の過去だったりっていうのが全部一旦リセットされて、で、ある意味その切り離された状態で外の世界に出て、で、その外の世界を見ることによって、あ、自分ってこういう感じだったんだなっていうふうになんか内省できるというか、 なんて言うんだろうな、うん、そういう意味で身軽というか、
うん、
うん、
あとなんか、うん、えいままよっていうところで言うとブログで書いてあったあのトルコのとかギリシャの言葉だっけ、うん、あれが良かったですね。何でしたっけ、
なんだろう。
なんか明日やろうよみたいなや
つ。ああそうだね、
あれ、
うんうんうんうんうん、イシャーラ、
イシャーラ、
うん、
ヤールンとか、
ああそうだね、
ヤールだと
か、パウダー、
そういう神様の思いのままにとか、
うん、
なんかままならないことがあった時コントロールしようってやけについなってしまうけれども、
うん、
なんかもうちょっと流れてる時間の感覚とか、
そうだね、
なんか。あの私インドの方が今度来ればいいよ、うん、旅行で今度来ればいいよっていうセリフを言ったことがあって、
うんうん、
その人たちもう二度と日本に旅行来ないんじゃないかなって思うんだけど、多分インドの方の考える今度って来世ぐらいまで含んでるのかなと思って、
う
ん、
あーそう
ですね、なんかそれを聞いた時に結構旅行は旅行でもみんな結構キチキチに詰めて、あれも見なきゃこれも見なきゃもったいないからあそこも行くみたいな予定を結構我々組みがちなんだけど、うん、もしかしてなんかそこでこれもやんなきゃこれもやんなきゃっていうのができなくっても、ただその場にいるっていう経験をするだけでもう一つの宝物みたいに実はなっていて、そこでやりきれなかったことは、まあまた今度来た時やればいいかって、今度はこの今世で永遠に来ないかもしれなくってもまた今度っていう、なんだろう、緩やかさみたいなものをちょっとここで教わった気がする。
そうだよね。なんかね、私もそのことを親からなんか学んだというか、なんか私は結構そのいろんなところを見たい人だったから、こう予定もちょっとつめつめにしちゃったりしてたんだけど、あそこ行けなかったとかっていう話をしたら、あ、また行きたいと思うきっかけができてよかったねって言ってくれるのね、
うん、
なんかそういう、うん、気持ちの、なんて言うんだろう、また行けるかも、でもそれはいつか分かんないぐらいの感覚って、
うん、
すごい豊かだなって思うんだよね、うん、
そうだよね、
うん、なんかね、そんなに全部を回ったから何が分かるっていうのもあって、
うん、
あと見るだけだったらもう本当に今だとインターネットである程度のものは見られるし、
うん、
写真もあるし、
そうだね、
うん、
そのちょっと今回のテーマじゃないけどちょっと話してみたいなと思うのは、
うんうん、
人にとっての観光地っていうのが何なのかとか、移動のもたらす意味みたいなところはちょっと次のテーマになるかなっていう気はするんだけど、
うんう
んうん、ただそれもちょっと隙をいかに作るかみたいな、
そうだね、
そういう部分になるのかなと感じてますね。
移動は面白いテーマですね、
うん
うん、
その結局隙間ってどんな時にできるのかっていうと、
うん、
なんか、まあ、余白もそうだけど移動時間って実は何もないんだけど、でもすごい旅に重要な位置を占めていて、
うんうんうんうん、
で その辺もちょっと気になる、話したいみたいな感じではあるかな。
体がその動くっていうことを体感することで受けるその知覚っていうのがあって、
うん、
なんだろう、その反対もあって、なんか行くっていう中で知覚してることが体に伝わったりすることもあって、
うん、
なんて言うんだろうな、そこをカットアウトして例えばそのどこでもドアで行くってなると、
うん、
多分その現地の感じ方って全然違うと思うんだよね、うん、だからみんななんかわざわざその歩いて行ったりとか、
ね、歩いたりとか、うん、あとフェリーで入るだけでも国の印象ってだいぶ違ったりとか、
うん、
そういうのって、うん、あるかなと、
うん、
そうと聞きたいと思ってたことはね、
うんうん、
ちょっとそのそれで言うと、移動に伴うなんか流動性みたいな話
そうだね
が気になる、
うん、なんだろうな、その移動をするときっていうのはなんて言うんだろう、その出発をするじゃない、
うん、
出発をして、うん、さっきの話じゃないけど移動をして、
うん、
新しいところに到着するじゃない、うん、それってそれの繰り返しをすることってそのモビリティっていうんだけど、その移動性流動性、
うん、
流動性っていう、
うん、
そういったその言葉で 区切られてるんだけど、うん、なんだろう、その出発っていうのはまず自分を切り離したりとか、その別れだったりする、
うん、
あのドラクエ的なさ、あの考え方でいう、
ここから出発するみたいな
旅立ちみたいな、
旅が旅立ち、
みんな行ってらっしゃいみたいな、
うんうん、
でそこからそのすごい孤独な状態になって、まあ旅の仲間がいたりするんだけど、
うん、
移動っていう中で、その移動の中でその距離感的なものがあって、そこで困難があったりだとか、
うん、
あとまあ遠さを感じたりだとか、そういったことを踏まえて、さらにその到着して、その到着した先では全く知らない人たちと交友関係を作んなきゃいけないっていう使命があって、
うん、
でそういうその繰り返しをずっと遊牧民の人たちはやってきていて、
うんうん、
だからこそその地殻がずっとぐるぐる動いてる状態、
うん
うん、だからその流動しながら生きていることによって、体も頭もその並行して働いてるから、新しいことをどんどん吸収していくことができるんだけど、例えばその定住をしたりだとか、その旅に行かないっていう、その一ところにとどまるっていう、まあ、あの形になってしまうと、そこからあのルーティン化をするようになってしまって、でそうなってくると、そのまあ便利になるから思考しなくてもよくなってくるっていうのがあって、そうするとどんどんどんどんそのなんていうんだろう、省略化というか、思考の省略化みたいなことが起きてしまうから、新しいその発見だとか、あと、まあ、隙間みたいなところっていうのはどんどん見つけにくくなる。でその流動性っていう意味でもう一つ言うと、その外へ出るときっていうのは、 ある程度その動いてる人だと、またその次に動きたいところとか、他にそのもっと収穫ができるところだとか、遊牧民だと常にそれを考えながら探してるっていうのもあって、一つのことをやりながら次のことを考えてるっていう、その隙間、
うん、
無理やりだな、
うん、でもこの遊牧民的 な、 なんか視点っていうのは、
うん、
こう今の私たちにすごいヒントをくれるような気がしていて、なんかその町から町へ動くことによって、なんだろう、何か別の価値を見出したりとか、
見出し続けていって、自分に吸収していって、
うん、吸収して、でまた次に移動した場所で、うん、自分もそれを伝える媒介者にもなっている、いくしっていう、なんかその知らない者同士だけど、その遊牧民が移動することによって、いろんな文化が点と点でつながっていって、うん、何かもうちょっと大きな豊かさみたいなものにつながっていっているような気がしているので、
うんうんうんうん、
なんかそういうのってどっちかっていうと、こう単純な旅では味わえないかもしれないことかな、
うん、
なんかその帝さんが面白いのは、結構好きのある人っていう
好きだらけ、
先々でいろんな人に気に入られて、あれよあれよという間に謎のネットワークを作って帰ってくるみたいなところがあって、なんかその旅人本人の持ってるオープンマインドさっていうのも重要なのかなと思っていて、なんかこの子なんかお腹空いてそうだから食べられてなんかこの子困ってるみたいな、この人紹介してあげるよみたいなことが結構帝さんの周りではこう起こっていて、ちょっとすごいなと思ったのが、そのさっきのネットワークを作りたいっていう話で、そのやっぱりイベントのお手伝いを、帝さんのペルシャの呼べっていうイランのことをお話しするイベントでお料理を出すことになっていて、料理を手伝う舞台として私中田さんが一緒にしたんですけど、その時にその周りでやっぱりその帝さんを助けるチームがですね、すごい人たちがもうなんか料理をさささっと作って、じゃあって去っていってしまう人とか、おもてなしの力がすごくって、もう周りにすごい気配りのできる、うん、おもてなしのプロみたいな人とかが、
おかみみたいな人ね、
そう、おかみっていうあだ名の人本当にこの人プロのおかみだわっていう感じなんだけど、要はなんか自分で全てをこう抱え込んで、やりたいことがあった時に、こうやりたいと思ったことがあった時に、それを口にして周りにこう手放して委ねて、そのことで、うん、 自分一人でできたかもしれないことでも、なんかもっと豊かな得意な人を連れてきて豊かなものを提供するみたいな形がこうある意味できていて、それを私があのチームわらしべってなって
そうだね
それで、まあ、そこから至ってこう、うん、今日に至ってこうわらしべ旅語りというタイトルにもなっているんだけれども、
う
ん、
そうだね、
なんかそのオープンマインドで委ねるみたいなところと、うん、なんか合理的な世界でコントロールしすぎようとすると全部自分でやんなきゃ、全部自分で抱え込まなきゃっていうふうに思いがちな、こう今の我々にとっても、うん、なんかあこういうやり方って助け合っていくネットワークがなんかいろんな人の周りでちょこっとずつ作っていけたら豊かだよね、それこそが余白だし隙間だし、それを楽しんでいくネットワークが作れたらいいよねっていう感じがしました、
うん、サイコさんもすごい人だと思います
なんかそうお互いで共鳴し合って、面白いのは結構この2人は旅してる場所も違うし、うん、旅のスタイルも違う割に、うん、結構こういう部分での価値観みたいな世界観みたいなところでは
近しいよ
ねっていうところがあって、うん、まあその分今回こういうような形で、うん、あの旅をそのも旅のイベント開いてきたけど旅そのものは語ったことないなっていうのがあったので、
そうだよね、
旅のものを語ると実はいろんなことを巡り巡ってさまざまなことが語れるので、こういう形であのまたイベントも開いていきたいなと思って、
まとめた、
はい、あと1分で出てたので、
はい、
はい